藤沢歴史探訪のコーナー。さあ、7月に入りました。新しいテーマでご紹介していきます。今月はきっとファンが多くいらっしゃることでしょう。小栗判官伝説についてご紹介していただいてまいります。このテーマはやっぱりこの人が登場ということで、藤沢浮世絵館の細井さんに今月お話を伺っていきます。細井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう何度もいろんなテーマで細井さんにはですね、このコーナーに登場していただきまして、歴史についてご紹介していただいてきたんですけれども、あれ、やっとこのテーマが来たなといった感じですね。
そうですね、まだかなと思ったんですけど、やっといただいたんで、今回満を持してよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私も本当に楽しみなんですけれども、ということで、藤沢と小栗伝説というテーマで今月はですね、たっぷりとお話を伺っていきます。はいはい、そうなんです。さあ、もう当たり前のように小栗判官という、ね、名前がよく出てくるんですけれども、はい、まだ知らないという方、はい、ね、一体その小栗判官伝説って何ですかといった方たちのためにですね、改めてこの小栗判官伝説とはといったところからご紹介ください。
はいはい、小栗判官というのは人の名前なんですけども、判官というのは県知事とか市長とか役職の名前、名称になりまして、名前が小栗になります。で、この話っていうのはお侍さんの小栗判官さんのお話なんですけど、ドラマというかですね、いろいろな体験をしたというような話なんですけども、なんで有名になってるかっていうと、昔娯楽の第一番として歌舞伎というのがあったんですけども、今も歌舞伎ありますけども、歌舞伎を毎晩のように江戸では上映されていて、もう大勢の人が行って、子供でも聞きに行ったり見に行ったりしてたような感じなんです。そこでしょっちゅう上映されていた演目なんですね。ですので、みんなドラマとして内容をなんとなく知っていたっていうふうなものなんです。で、なんで藤沢で小栗判官かっていいますと、また先の回でもじっくりと話しますけれども、ドラマの中に藤沢の商人っていうのが出てくるんですね。藤沢の商人っていうのは実は遊行寺っていうお寺が藤沢にあるんですけれども、そこが自宗っていう宗派の総本山ですけども、そこの商人、商人っていうのはお寺の中で一番偉い人なんですけども、その人はドラマの重要な役割で出てくるんです。ですので、形が変わっても必ず藤沢商人が途中に出てこないと話が進まないような、そんな感じなんです。ですので、小栗判官の話を知っている人はみんな藤沢っていうのがイコールになってきている感じがあって、有名になってきたという感じなんですけども、話はですね、二通り大きく言うとありまして、一つは歴史の書物に書かれた話があるんですね。鎌倉大蔵史っていう鎌倉時代の歴史を書いた本なんですけど、いわゆる正史の話じゃなくて、民間に伝えられていた話を中心にまとめたものがあって、その中に小栗判官の話が一つ出てきます。からもう一つは、それに絡めて面白い話なんで、当時ですね、その話が始まったのは江戸よりももっと前の、戦国よりもさらに前ぐらいの中世の頃なんですけども、ね、話が始まっているのが。で、その頃の話っていうのは、それぞれ劇場に聞きに行ったりするんじゃなくて、喋る方の人が説教節とかいう名前なんですけども、路上でですね、話をしたり、それから村の方へとか町へやってきて、みんなを集めて話をするっていうふうな、そういう大道芸みたいな感じでやってた人がいるんですけど、その人たちの話の中の持ちネタの一つとして小栗判官の話があったので、それでも有名になってるんですけども、で、最初の方の鎌倉大蔵史の話っていうのは、単純に言うと、その鎌倉時代に小栗城っていうお城が、今も城の跡あるんですけども、茨城県の方にありまして、そこにいた小栗さんっていう、小栗氏という土地の豪族の人が戦いの中で敗れてしまって、落城をして西の方へ逃げてくるんですね。で、その時にちょうど相模の国へ来て、権現堂っていうところに一晩泊まったら、そこにですね、横山っていう、まあ、悪党、悪い人たちがいて、その人たちに金品が奪われそうになるので、あわよくは殺されそうになるっていう時に、照手姫っていう人がそこにいて、その人に助けられて、命からがら遊行寺に逃げて、遊行寺も中世の頃からありますので、遊行寺に逃げて、遊行寺の商人のおかげで逃げ延びるっていう話が一つあるんです。で、それだけの話なんですけど、それに尾ひれがいっぱいついてですね、面白い話になってくるんですけど、それからもう一つ説教節の方の話っていうのは、説教節の内容っていうのは大体 仏教的な親に孝行しろとか、それから情けは人のためにならずとかね、そういうふうな話を織り込んだ。有名なところでは安寿と図子王の話って、正式の名前は三笑太夫っていう、まあ、登場人物の話の中で悪役なんですよね。三笑太夫の話というの中で、場には安寿と図子王って話があって、あれもですね、兄弟が売られてしまってお母さんが目が見えなくなってっていうような話なんですけど、それと同じようないろんな悲しかったりちょっと訴えるような話の中に道徳的なものを入れたり仏教的なことを入れるっていうのは説教節の話なんです。でその一つの題材として小栗判官っていうのがあったんです。でそちらの話の方は本当に奇想天外で、さっきの話とちょっと似てるんですけど、小栗判官茨城の方から相模の国、今言うと神奈川県のこの辺りに来るんですね。相模原の辺りとも言われるし、藤沢の辺りとも言われるんですけど、そちらにやってきて、なんでやってくるかっていうと、そちらに照手姫っていう絶世の美女がいるというので、それでやってくるんですけれども、無理やり家に押しかけていって、お父さんとかお兄さんとかいるんですけど、その人たちがですね、けしからんっていうんで、小栗判官を殺しちゃうんですね。で、殺すんですけれども、地獄へ行った時に、閻魔様に会ってですね、閻魔様にですね、一緒に殺された家来たちが、俺たちはいいから、小栗様だけは、娑婆に戻してくれって言われて、娑婆に戻すんですけども、その戻した先っていうのが藤沢のあたりで、藤沢の遊行寺のお商人宛てに閻魔様がこのものを地上へ戻すからよろしくっていう手紙を書いてつけるって、そういう話なんです。そこで遊行寺の藤沢の商人が現れて、でその人の助けで地獄から生き返ったんで、本当に死んでる人みたいな感じで地上に出てくるんですけども、それを熊野って和歌山県の熊野の方へ送って熊野で蘇生するって話なんです。でその中にまたいろいろドラマがあるんですけども、一方の照手姫の方も人買いに売られちゃったりとかっていろんな話があるんです。まあそういう2つの話がメインであって、それがいろいろミックスされて江戸時代になると、まあ説教節っていうのは江戸時代まだ続いてますので、そういうので聞いてる人もいるんですけども、当時の大衆小説みたい、草造紙っていうんですけども、それのネタになってベストセラーになったりするんですね。それが売れたっていうんで、今度は歌舞伎ですね、さっきも言いましたけど、歌舞伎っていうのは当時の大衆娯楽の本当に頂点ですので、その歌舞伎に取り上げられて、歌舞伎でまたちょっと面白みを入れた話に変えられて、それがまた爆発的に売れるっていうような感じでですね、伝わってるんです。ですからテレビが登場するまでっていうと大げさですけども、歌舞伎とかそれからこの辺の藤沢茅ヶ崎のあたりでもお祭りになると村芝居が来たような時代、今もまだ来てるかもしれませんけども、そういう時代には小栗判官の話なんかやったりしてるんですね。その頃まではまだ生き残ってたんですけども、まあぜひ藤沢にゆかりの話ですので皆さんに知っていただきたいなと思ってます。
その小栗判官伝説って一体何って言った人たちにはいつ登場して、でなんで藤沢にゆかりがあるかということをですね、今細井さんからご紹介していただいたんですけれども、二つあるような二つ目の方が私もちょっと印象的で、あ、なんかそういうお話だったなということをですね今感じているところなんですけれども、実際その小栗判官、小栗さんってどういった人物だったのか教えてください。はい
は
い、
最初から言いますと、もともと京都の奥家さんの子供なんです。でなかなか子供のできないご夫婦の奥家さんがいて、毘沙門天に願をかけて子供を授けてくださいって言って、それでできた子供なんですね。申し子っていう言い方するんですけど、毘沙門天の申し子なので、毘沙門天の加護があったり、それから毘沙門天はいろんな力があるんですけど、そういう力が備わっていたりっていう、そういう特別な人なんですね。なんですけども、ちょっとしょうもないところもあってですね、年頃になって結婚しようと思ってお嫁さんを、まあ、奥家さんでも高い地位の人なんていろんなところから来るんですけども、どんどん結婚してはこの人嫌だっつって別れて、なんと72人妻嫌いっていうんですけど追い返したっていう、とんでもないやつなんですけど、もうその話だけで実は説教節でやると大受けに受けるんですね。でそれぞれ断り方があって、例えば髪の長いのは蛇みたいで嫌だ、蛇女は嫌だとか言ってやったりとか、背の低いのはとか、いろんなことを難癖をそれぞれつけてやるのが説教節で、延々と やる。そうするともうみんな喜んじゃうってそういう話なんですけども、まあ、それはそれとして、である時京都にも今まだあるんですけど、水路ヶ池っていう池のほとりで笛を吹いてたんですね。でもう毘沙門天の申し子ですから何でもできるんですけど、馬も乗りこなすし、で笛もすごいうまいんです。でその笛を聞いて沼にいた大蛇が、いい男がいるなっていうんで美女に化けて大喜利の前に現れるんですね。そうするとそれまでいろんな人嫌ってたのに、これはいい人だっていうので結婚しちゃうんですよ。しょうもないんですけど、結婚したらすぐ子供ができちゃってですね、その蛇が子供を産みたいっていうんで、自分がいた水路ヶ池で産めばいいのに、龍神っていう、まあ、龍の住んでた広い池の方で産みたいって、そこに入ったもんですから、龍神と大蛇が大格闘になって、京都の町が大荒れに荒れるっていうんですね。ちょうど歴史的な背景でいうと応仁の乱とかいうのが大変な乱があるんですけど、ちょうどその頃ぐらいの社会不安と重ね合わせられた話なんですけども、でそれが原因が何だって言ったら、小栗がいけないんだっていう話になって茨城に追放になるんです。で茨城に行くんですけど、京都から来たお公家様だっていうんで、向こうでも大将になって、でそこでまたその実際にある小栗城の城主の小栗と追放されていった小栗が重なって話があるんで、ややこしいんですけど、相変わらずもう追放されちゃったんで独り身なんですね。でそしたらば相模の国に絶世の美女がいるよっていうのが聞いて、実は根っから女好きだったのかなと思うんですけども、じゃあっていうんで10人の屈強の手下を従えて相模の国にやってきて、それで横山さんのところに行って、もう無理やり結婚しますよって言うんです。そのお父さんや兄弟は気に食わないですから、殺しちゃえっていうんで、最初鬼影っていう人食い馬を横山が飼ってて、それをけしかけて食べさせようとするんですけども、毘沙門天の申し子ですから、もう馬なんて手なずけの簡単なんですね。もうその人食い馬手なずけて上に乗ってですね、どうだっていうんで、それじゃあもう殺せないんでしょうがないんで、結局毒殺しちゃうんです。でもうあっけらく地獄に落ちるんですけども、で同じくですね、テルテの方も実はその前に手紙でやり取りをしてて、相思相愛だっていうのを横山知ったもんですから、娘も許せんっていうんで、娘はね川に流して殺そうとするんですね。なんですけど、いろいろあって助けられて、でも最終的には人飼いに売られて、遊女宿っていう江戸時代なんかは結構あったんですけども、そういうの一軒に売られて、でそこに働いているところを地獄から生き返った小栗がですね、車に轢かれて通る。でそこで二人は実は会うんですけど、もう小栗とても人と思えないような形になってるんで分からなくですけど、ただなんとなく一言とは思えないっていうので、テルテ姫が小栗を5日間休みをもらって3日間引いていくっていうシーンがあるんですけど、で最終的には小栗判官は熊野について蘇生するっていうところなんですけども、
なんかこうやっぱ聞いてみないと人物像はなかなか分からなかったなという話が、いや
これこの間ね、先生方にちょっと小栗の話をしてもらった時におっしゃってたんですけど、話の中に小栗が何者かっていうのは出てこないんですって。で他の人がどういうふうに小栗を評価してるかっていう話しかストーリーなんか出てこないんで、これは不思議な話なんですよって言われて、だから僕はうまく説明できないのかと思ったんですけど、
いやでも本当改めて今、うん、どんな人だったんですか、私も初めて聞く話が今細井さんからたくさん出てきたので、この放送を聞いていただいた人はね、伝説をしていてもちょっと人物像までたどり着いてなかったかもね、知れないので、またちょっと一周目にして、
そうですね、
ちょっと面白い話が出てきましたけれども、
はい、一周目にしてちょっと熱く語りすぎましたんでもう少し来週から落ち着いて喋りたいと思いますので、よろしくお願いします
よろしくお願いします。本当にこの小栗判官伝説もね、大好きな人も本当にいろんな人を虜にする、ね、ものですしね、はい、この藤沢ではやっぱりゆかりのある伝説ということで皆さんにも知っていただきたいということで、今月はですね、はい、藤沢浮世絵館の細井さんに登場していただいています。今日もちょっともうちょっと聞きたいなって気持ちだったんですけれども、お楽しみはまた来週ということでね、またお話を伺っていきたいと思います。細井さん、ありがとうございました、はい、
どうも失礼いたしました。